ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
時に非合理的な判断が会社を守るです。
そうですね、非合理的なっていう言葉がね、テーマの中にありますけれども、はい、逆に言うと合理的な判断だけで動いていると会社がダメになると。
あ、
でここでね、ちょっと説明しなきゃいけないのが、
はい、
合理的とは、ここで言うね、合理的というのは、うん、数字とか、
うん、
数字だけとかね、
うん、
損得感情だけとか、
うん、
効率だけとか、
はい、
だから日本経営合理化協会の、
うん、
合理的とはちょっと違うような意味合いなんですね、
うんうん、
我々の社名というのはその理にかなったとかね、うんうん、断りにあったという意味なんですけれども、はい、ここではあくまでも数字だけとか、はい、損得感情だけとか、うん、効率だけとか、そういうのを求めちゃダメよということなんですよ、
はい、
でだから効率とかね、利益重視だけでこうどんどんどんどん無駄を省いていくと、
うん、
そうするとどうなるかというと、会社というのは次の時代の価値づくりの低下になってくるんじゃないのかなと。
あ、なるほど。
いうふうに思うんですよ、うんうん、たまたま、この間の実学の門とか、あと無門塾でもちょっとその話をしたんですけれども、はい、で例えばね、その大手2000年ぐらいの時ですか、こう結構アウトソーシングって結構、うん、ほら経営雑誌とかそういったものの表紙に、
はいはい、
アウトソーシングっていう言葉が結構流行ったんですよね、
うん、
あとだから人材派遣であったりとか、うん、そういったもの、うん、そういったものが、まあね、キーワードとして結構踊ってたんですけれども、その結果どうなったかっていうと、例えばそのうちのお客様でこの間ね、個別面談してたらね、すごい会社があったのが、大型案件が来たんですって、からどんなのって聞いたら、あの使用済み核燃料棒のケースを作るんですって言って、でそれ作れる会社が日本で2社しかないらしいんですよ。今
すごい、その1社なんですね。
そうで、もともとは大手とかが作ってたものなんだけれども、それをだからアウトソーシングと称して外部にぶん投げたわけですよ。
あ、
でそこから例えばその2000年、ね、そのぐらいの時期にあのデフレ版ただ中になって、そういうことをやりだして、うん、で今2025年で、25年経ったらどうなったかっていうと、その大手で自社で技術を持った人たちが全員定年退職でいなくなってるんですよ。
なるほど。
だからもう外にぶん投げたものを戻せなくなってるんですよ。だ今の大手っていうのは、その箱は大きいけれども中身はスカスカだっていうような話をこの間ちょっとしてね、非常にだから危険じゃないですか。だからそれっていうのは、そのこの話だけじゃなくて至るところであるんですよっていうふうなことをね、個別面談で話してたんだけれども、
はい、
例えばその自動車業界なんかもそうだと僕は思うんですよね。で今ちょっとね、トヨタがもう一強みたいになっちゃってるけれども、トヨタの戦略っていうのは非常にね、あの戦略っていうのはそもそもほら儲かる方向性じゃないですか、
はい、
それをやっぱり決められるっていうのは、あのトヨタ秋代さんとかもまだ健在だからだと思うんですよね、うん、創業経営じゃないですか、
はい、
でレクサスブランドっていうのを日本に持ってきた時に僕はうまくいかないというふうに思ってたんですよね、
うん、
っていうのはなんていうか、こんなの売れっ子ないと思ってたんですけれども、半ば強引にそれを進めたんですよね。売れてるものを全部そっちにぶち込んだわけですよ、
うんうん、
例えば昔あったその社長が乗る車って言ったらセルシオであったり、そのあとそのちょい下ランクでアリストっていうのがあったんですよね、
はい、
それが今レクサスにいて LS っていう車になり、
うん、
であとその下に GS っていう車もあるんですよね。
あ、
売れてるものを全部レクサスブランドにぶち込んで、でそっちを高級、
はい、
でトヨタブランドを 大衆っていうふうに住み分けたんですよね、うんうん、でそれの戦略が功を奏したわけですよね、うん、でブランドとして確立したんですけれども、あのかつてはトヨタと肩を並べてた日産はどうなったかっていうと、売れる車を全部やめちゃったんですよ。
あ
セルシオにこう対抗してあったシーマっていうのもあったし、うんうん、アリストに対抗したフーガっていうのもあったけども、この2つもなくなり、
うーん
でステージアっていうステーションワゴンも売れてたけどこれもなくなり、
うんうん、
で、大衆的な路線としてはプリメーラっていうのが、僕の先輩とかも非常に知り合いも乗ってたんだけどこれもなくなり、
うん、
でアイルランドですげえバカ売れしてたマーチっていう車もなくなり、
うん、
でサニーっていうのもなくなったってい う, こう売れる車をなくしてて、だからこれが無駄を省きすぎてるってことですよね。
うん、
で次の時代の価値作り力っていうのが低下していってしまったと。だから今車好きの僕でさえ日産が何を作ってるのかよくわからないんですよ。
うん、
そういう風になっちゃってるんですよね。
はい、
うちのね、僕の秘書の浜中君なんかも、はい、日産愛が強いけれども、
あそうなんですね、
彼の机見てよもう日産製品がこう仕事机かっていうぐらい日産製品が置いてある。
あそうなんですか。
知らない？
いや知らないです。
もうそんなに好きなんですね。いや彼のあれですよ、 PC の壁紙は日産 GTR ですお父さんがニスモで働いてたらしい。
へえ。
それであれですもん、机の上にこうニスモニスモって書いた製品がいっぱい並んでます。
あじゃあもうちっちゃい頃から、
ちっちゃい頃から
生粋のなんですね。
生粋の、
うーん、
そうなんですよ。で彼はお父さんが乗ってたスカイラインを受け継いで乗ってるんですよ。あまりのピカピカ、僕助手席に乗せてもらったことあるんだけど、
はいはい、
あの真剣に、うん、ほら彼潔癖症じゃない、
はい、
靴脱いで乗った方がいいですかって聞いたで海外ではインフィニティブランドっていうのがあるんですよね、日産の高級路線なのかな。
うーん、
で彼のスカイラインはそのインフィニティマークをつけてるんですよ、
うん、
日産マークを取って。
うーん、
ですごいのがこの助手席のエアバッグのところに日産っていうその後ろの取ったやつを貼り付けてて、
はい、
助手席に乗りながらこれエアバッグ開いたら俺の顔面めがけてこの日産マークが飛んでくんじゃねえかみたいなこれ危なくないって言ったら、あそうなんですよちょっと撮ろうかと思ってんですって言って、
うん、すごいこだわりがすごい。
いやこだわりがすごいですよそれほどの日産好きなんだけど、この間話してたらやっぱりもう売れるもんがないっすって言ってましたよね。でホンダなんかもそうで、レジェンド高級路線、あとその下にインスパイアとかそういったものがあったんですよね。でプレリュードという車が24年ぶりに復活したんですよ、
うんうん、
で僕アンテナ立てたからプレリュードは調べたんですよね、
はい、
そうするとやはり僕の画面表示にプレリュードがいっぱい出てくるようになったんだけど、うんうん、販売開始してでね、価格ですよ、
うん、
617万円から。かつてプレリュードっていうのは僕ね中古で買った時100万しなかったと思うんですよね。
え、そうなんですか、うん、
3年落ちぐらいでですよ。
うん、
それぐらいだったんですよ。でなんで僕ね免許取って初めて乗ったのがプレリュードだったんですよ、中古で。でなんでプレリュードだったかっていうと、高校生の時に CM を見てホンダかっこいいな、
そう、
免許取ったらホンダのプレリュードに乗りたいって思ってたんですよ、
うんうん、
あのトヨタ日産ホンダの区別もつかなかった時代に僕がね、
はい、
免許取ってから、免許取るまで車にあんま興味なかったの、
はい、
で その僕がプレリュードに乗りたいと思うぐらいだった
ん、
そんな印象的な CM だったんですよね。で それが今617万円って、これだから学生にはもう買えない値段なんですよ。
そうですね、
働いてても結構ね、まあ、ローン組めば買えるけど、あとプレリュードの下にインテグラっていう車もあったけどそれもなくなり、
うん、
で大衆車であったシビックっていうのは残ってんだけど、今非常に見かけがおっさんっぽくなってるんですよだから学生受けしないんですよ絶対にね。
おっさんっぽい見かけの車って どういうことですか。 うん、お腹が出てる的な話ですか。
いや違いますなんか若者が好みそうではない形っていう
あるんですね。そういうのが、
うん、あるんですよ。あの ちなみにごめん、えっちゃん車興味ない？
全く分かんないです今。
だよね、
はい、なんか外国語を聞いてる。
なんかそう、あのあれだよ、もう水に向かってなんかパンチをしてる感じですよ、
はい、はい、なので全部へーしか言えないんで申し訳ないんですけど。
いやじゃあ でもこれぐらいは知ってるでしょ。あの、うん、かつては日産は技術の日産って言われてたんですよ。
うんうんうん、
何その微妙ないや言われてたの、はい、技術の日産、
はいはい、
で、ホンダといえばエンジン、
うんうん、
エンジンのホンダって
。わかります、 F1 ですね。
そう、
はい、わかります。
F1 でね、はい、世界チャンピオンになって、うんうん、アイルトン・セナとかそういう時代ですけれども、はい、あのそう、技術の日産、エンジンのホンダって言われてたんだけど、このアイデンティティ、キャッチコピーがもう、うん、ほぼないですよ、なくなっちゃってるんですよ、うん、でこれはこの間の実学の門でも話してたし、無門塾でも話したんですけど、これ大事なとこなんですけど、だホンダの創業者本田宗一郎さん、
うん、
その本田宗一郎さんの思想が薄れつつあるということなんですよ。こう若者に向けてみたいな、
うんうん、
そういったこうのぶし的な発想、
うん、
が薄れつつあって、
はい、
で日産は鮎川義介さんと何人かが創業した、だから創業家っていうのはないんだ、うんうん、オーナー家ではないんだけれども、はい、そういう技術の日産というアイデンティティはあったんですよね、うん、それが薄れつつあるということは非常に怖いことなんですよね。
そうですね、
でそう、うちのお客さんっていうのは多分これ聞いてる人もそうなんだけれども、オーナー家が多い、2代目3代目になっても、それからあと僕が先の無門塾では生え抜きの人がよく来てるんだけれども、うん、で息子さんいなかったりとかいろんな理由でね、あの内部オーナー一族ではないけれども、その内部の人に社長を任せると、
はい、
でも創業の創業者の匂いが残ってる会社を僕はオーナー系と言ってるんですよ、
はい、
そういうオーナー系企業にとって創業者の匂いっていうのは大切なんですよね。
うん、
これをなくすということは会社としてのアイデンティティを失うということなんですよ。うん、だからこれをなんでこういうことが起こるのかって言ったら、その学歴偏重時代になって頭でっかちの社員が増えてくると、そういうわけわかんないことをするんですよね。
うん、
今回のテーマであったりとか、合理的な判断だけで動いちゃうと、これ必要ないよねとか、さっきのアウトソーシングもそうですね、
うんうん、
これも外部にやればいいじゃないですかって言って、理由は何でかっていうと、そっちの方が利益が出るからとか、うん、そっちの方が効率がいいからっていう理由だけで、で長い年月やってると、それが結局のところ技術を失う結果になっていったりとか、そのアイデンティティを失う結果になっていったりとか、そういう風になっちゃうわけですよね。だからそのオーナー系の会社はやはりね、そういうことをしないで、非合理的であっても、はい、うん、時にはね、そういったものを選ぶことが必要なのかなというふうに思うわけですよ。
はい、まあ、確かにそうですよね、うん、オーナーの人の見てる時間軸と、
そう、
そうじゃない人の時間軸はかなり違うでしょうから。
そうなんですよ。あと商品としてもやはりね、あの儲からないものをやめると利益は出るんですよ、
うん、
でも利益は出るけれども、結果的に自利品になってっちゃうんじゃないのかなって思うんですよね。
うん、
減らしすぎると、
うんうん、
っていうのは、その質というのは量の中から生まれるっていうのが僕の考え方なんですよ。で商品群的に言ってね、その儲からないものをやめちゃうっていうのは、まあ正当なのかもしれないけれども、さっきも言ったように、その無駄を省きすぎると次の時代の価値っていうのが生まれにくくなってくるんじゃないのかなっていうね。そうだから、そういうのを考えていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。やはりその次の時代の価値というのは、どれだけ失敗を繰り返したかとか、
うん、
そういうのが大切になってくると思うんですよね。その、はい、新事業でもそうだと思うんですよね。こう、あの失敗の数の方が多いんですよね、やってる、うん、会社見てるとね、うん、
はい、
うん、だからそういうのを考えていただきたいなと。 ん、それがですね、まあ、今回のテーマですね。時に非合理的な判断が会社を守るというのはそういうことだというふうに思ってください。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学。社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp、 jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。